マギーのボイスメモ。ご機嫌いかがですか？マギーのボイスメモ第231回。仕事から帰って庭の梅の木を剪定していたら蚊に6箇所も刺されました。かゆいかゆい最高潮のマギーです。
かゆいかゆい最高潮。
そう、
あれだね、蚊には噛まれやすいタイプと。
そうそう
っていうかさ、そこまで噛まれる前に避難しないよ。
いや、早く仕事終わらせたかったから
そりゃそうだけどさ。
そういうあなたは誰ですか
あ、顔面騎乗位が好きでも僕は S ですか、トラニーです。
時と場合により
時と場合により
S になったり M になったり。
あ、
ってこと
ってことかな。いや S なの。いや、前回の配信で SSSS って言われてましたけど
S じゃん。
あの後考えてみたんだけど、
M のところはないかと。
っていうか、俺もともと M なんだけどなぁと思いながら。
あ、そうだよね。違うって、なんかね、マギにだけ S なんだって。なんていうのかな。なんか、水を得た魚じゃないけど。なんか S だよね。
そうか、そうだね。まあね。いろいろこう、そうだね、こう何かこう作品を作り上げるときとかの、まあそうだね、やり方は S っぽいよね。 S っぽいっていうか、俺がだから適当でめちゃぶりなんだよね、基本的にはね。
そうですね、
だ
いたいなんか投げてるだけだもんねいや、まとめるのもトラニーなんだけど、結構投げるよね。
そうだよね、まあそれだけあれかな、こう心を許してるってことかな。俺頑張らなくていいんだって、マギには頑張らなくていいんだなっていうね。
いいように言ってるけどさ自分勝手なだけでしょ
かな。いやいや、だからその本来の自分勝手さがこう出せるというかね。
ああ、私には
そうだね。
まあ、
っていうか、ね、こう、ちょっと降っただけでちゃんと返してくれるからね。
まあまあね。
まあね、前回ね、配信した、パパっていう曲もね、
はい。
俺がマギに送った鼻歌、なんちゅう、一番最初のファーストインプレッションの、インプレッションじゃないな。ファーストメールのあの音声を皆さんにお聞かせしたいっていうぐらいのね、感じですけどね。
しないの？
ん？
しないの？聞かせないの？そこまで。
まあそういうのもまたやろうかね。
ね。
そういうのもやってみましょうか。なんだっけ、ハウツーもんじゃなくて、裏側っていうか。
がね、こうやって。
そうそうそうそう、
曲はできてきてますみたいな。
曲はできてきてますみたいな感じのやつとか、ね。
工場見学みたいな。
ああ、いいね。工場見学今流行ってるからね。
ね。
ね。
そんな体で。
マギボーイ工場見学みたいな。ね、感じでね。
だね。
やってみましょうか。
いいんじゃないでしょうか。はい。ね、
時間があるときにでも。
はい。これがね、なかなかだよね。トロニーの時間があるときって、はてさて、いつのことやらみたいな。
まあ気が向いたらね。
ね。
で、この、マギーのボイスメモのね。
はい。
この 録音方法ですよ。
うん、
そのマギは岡山に住んでて、はい、隣が埼玉に住んでて、
はい、
お互い電話で回線つなぎながら、
うん、
お互い音声を録音するというトラニー式っていう感じで今ね収録しておりますけどもね、
はい、
これこのトラニー式の収録形態は、
うん、
今回が、まあ、一応最後、
ね、予定ではそうですね、
予定ではね、そうですね、
はい、
うん、ね、とうとうマギさんが、
うん、
来週には
そうですね、
千葉の方に
はい
いらっしゃるということで、
飛んでいきますね。いや、実際は飛んでいけないんだけど、
飛んでくるんですか、
車で行くんですけど、
車でね、そうですね、
はい、愛車を持って
ね、愛車を持って ね、
うん、はい、
まあなんかちょっと、サクッと打ち合わせしてるんですけど、
うん、
なんなら半分俺が運転しようかみたいな、
あ、ぜひ、
あ、でもちょっとね、ちょ
お迎えが来るのね、ちょっとね、 G のお迎えが来るの、
ちょっと、ええ
、 G のお迎えが来るんでしょ、
G のお迎えがね行くかもしれないみたいなね、うんうん、まあ次回の配信聞いていただければ何か出てくると思うんですけども、
うん、ですけども。
その辺はね。うんうん、
ね。
だからね。うん、ね。今回こんな感じで喋るのは最後で、
ね。そうですね。
なかなかちょっと聞き、電話の回線なんで聞き取れないところもありながら何とかやってきましたけどもね。
結構お互いスルーしてるからね。
そうだね。
ボケ殺しし合ってるから。
ボケ殺しし合ってるからね。殺し合ってるからね。ズッパズッパとね。
うん、
で、ね、マギさん、
はい、
ちょこっと小耳に挟んだんですけど、
何、
え、
何、
なんか5キロほどお痩せになったっていう、
なんなの、なんでそんなこと言うの、
え、いや、なんでそんなこと言うのって、いや、それはおし、ね、言われたからには喋ろうかなと思いまして、
え、
まあ、うん、ダイエットに成功したと、5キロ。
いや、成功したっていうか。
何マジで恥ずかしがってるの、それ。
いや、なんか嫌じゃない、
嫌ですか、
別にな、どういうのかな、ダイエットっていうか、私は、
うんうん、
しょっちゅう、しているものなので。
もうん、ちょ、あれか、太りやすい。痩せやすいというか。
結構1日で 2,3 キロ変動するんです。
どんな体やね。あ、でもそういう人いるのかな。
なんかあんまり聞かないけど。なんか普通にしててもその、よくわかんないのね、その基準がね。
あ、はいはい。
うん。
なんでそんな風になるの。
まあなんかある程度の基準があってそこからプラマイ。2キロとか3キロとかってしてるのが、
うん、
その基準がちょっとずつこう上に上がってきてたので
カレーとともにちょっとずつこう上がってきてた、
そう、うん、なんか、あ、でもね、あれね、カレーは関係ないんだって、
ちょっと、そうなの、太りやすい、
そう、今回なんかちょっとマジでこれはやばいと思ってちょっと本気ダイエットを、いつもより本気ダイエットしたんだけど、
うんうん、
なんかそれでちょっといろいろ調べてたりしたけど、
うん、
カレーじゃないって結局どういうのかな、代謝が、
うん、
まあカレーによる代謝が落ちてその太りやすくなるっていうことはあっても、別に年齢が上がればみんな代謝が悪くなるイコールではないっていうことらしいよ。
あ、そうなんだ。
うん。
年取ると新陳代謝が落ちてくるっていうのは、うん、その、みんながみんなそうではないってことか。
まあ一応基礎代謝は落ちてくるけど、年齢によって。
でもさ、なんでみんなあんなブクブクブクブク太ってくるの？もう、今日もさ、
うん、
息子の高校のね、体育祭行ったんだけど、
うん、
みんなデブばっかだよ、お母さん。何なんだろうね。
逆に、来れる人って、その、ねえ、お暇なんじゃないですか？ そこに大工さんに来れない人は忙しく働きになってる方たちとかで、そうそうそう。
そんな太ってる暇ないけど、
そう、家でそのママ友たちと、じゃあ今日なんかお茶でもしに行くとか言ってる方たちなんじゃない？この方もそれ喋ったらいけないかもしれないですけど。
いやいや、まあまあ、でもそういう方が来てるから、
ちょっと緩い体に、おなりになってる
のか。おなりになってる方、多いと。いや、でもね、ほんとね、なんかね、あれだね、やっぱり、小学校の頃、やっぱりそこ、それなりのその年齢でね、まだまだ若いというか、それなりの年齢のお母さん来てて、まあ、どんどんこうね、子供の成長とともに、もう親もね、年を取っていきますわな。まあ、高校のお母さんともなるとね、みんなね、やっぱりね。
っていうか何を見に行ってんの体育祭に。
いや、いろいろですよ。マンウォッチングとか、あとまあ、いろいろね。
何マンウォッチング？
マンウォッチングですよ。
まあ、人。
ウーマンじゃないよ。まあ、いろいろ見に行ってますよ。
ああ、そう。
いろいろ見て、いろいろ感じてますから、その辺はね。
いろいろ見て、いろいろ感じてた？
いろいろじゃねえ。いろいろじゃねえ。
違うの？
まあね。ああ、そういう、いろいろ、そういうの思ったこと、感じたこともね、キコテンコで、喋りますからね。
ああ。
そっちも聞いていただけたらと思うんですけども。
はい。
いやいやいや。
なるほど。
ね。話がちょっとそれましたけどもね。
何の話だっけ？
ん？いやいや、5キロ痩せたって。なんで5キロも、なんで5キロも痩せれたんですか？
やっぱり食事療法ですかね。
ああ、そうなんだ。やっぱ食事なんだ。
と、プラス、前にも、マギーボイで言って、だと思いますけど、
はあ、
なんだっけ、レッグ、
あ、レッグウォーマー、
違うね、
あれ、それ、
あっためるやつだね、
あ、そう、
レッグクイーンだ、
あれやってんだ、まだ、
やってるよ、私努力家だもん、
すごい飽きずにやってんだ、
やってるよ、
偉いね、レッグクイーン、
っていうか、ちょっと小耳に挟んだんですけど、
はいはい。
なんか、太られたですか？
そうですね。こっちは逆にちょっと、やっぱり。
貧血を起こすぐらいベルトがきつかったんですか？
ああ、そうですね。
しかもこれ私報告受けたの2回目なんだよね。
あ、そっか。その話って、そっか。その話はマギボイでやってないのか。
やってない。キコテンコじゃないな。
あ、キコテンコでやってたか。そっか。そうですね。
ねえ。
ちょっとね、お腹周りが、ちょっとまたいい感じで。
どうしてさ、
ね、食べ、
なんか、年を重ねてくるとさ、お腹が出てくるのかな。
ああ、これね、もう男のこれ宿命だね。
宿命にしたよ。
ほんとほんと、みんなね、みんなね、みんな腹出てくんだよ。やっぱり。
でも、私の、
うん、
ね、先週発表した、
うん、
パパのモデルは太ってないよ。
マジか。
お腹出てないよ。
くっそ。あ、そう。出てないんだ。
出てないよ。
いや、まあ、そういう人も中にはいるよ。中にはいるけど、大抵はね、大抵はやっぱり出てくるっていうか、まあまあね、なんで出てきたんだろうな。
なんで出てきたんだろうなって、食べてるから出てきたんでしょ？
まあそうだよね、多分ね。カロリーオーバーなんだろうね。
でしょう。
まあ大丈夫。
何がどう大丈夫なのかわかんないけど。
一発ね、風邪とか引くとすぐ痩せるから、俺も。
いや、危険な痩せ方じゃん、それって。で、すぐ戻るんでしょ？
ん？
すぐ戻るやつでしょ？
いや、まあね、食えばね。まあいいじゃないですか。太ったやつのこと、話はどうでもよくて。
どうでもいいの？
太ったやつの話、
ね。どうでもいいわけ、私に振っといて。そっちはどうでも
いい。いや、だから痩せたんだからね。 こんなね、スラッとした体になってる。いや、でもね、まあ、もともとね、会って見てても、そんなに、なんていうかな、そ
んな。あ、なんかわかんないみたいよ。
わかんない。
他人は。
うん、わかんないね。でも5キロ、女の人の5キロってそこそこでかいけどね。
多分骨太なんじゃない？あんまり、あんまり外見変わらないけど、自分的に重いっていうか、ちょっと不自由なんで。
ああ、そうですか。
うん。
まあでも良かったですな。
良かったですね。
ね。千葉に来る、はい、千葉に来る前にキュッと締めて。
そうですね。
って感じでね。
はい。
まあ、あと、最近、話は変わるんですけど。
はい。
こう、ラクーポンとかグルーポンっていうね。いわゆるその、買うクーポンって、みんなさんわかるかな？ネットで。まあ、グルーポンって結構有名だよね。昔ちょっとね。
だと思うけど。
うん。グルーポンのなんだっけ、おせち料理だっけ？
ああ、ひどいおせち料理ね。
なんかグルーポンであったじゃん。
あったみたいね。
あれで結構グルーポンでちょっと
騒がしたり、有名になっちゃった。
有名になっちゃったけど、まあでもその後もまあ、ずっとその継続はされてて、で、俺もね、そのグルーポンがもともと昔出た頃、そのグルーポンのいろいろその商品見たんだけど、ね、いまいち自分魅力的なものなかったのよ。昔はね。
はいはい、
で、まあ、最近その、まあ、モバイルデータ通信の機械を、その新しいものを買おうとして、いろいろどこが安いかなと思ってたら、
うん、
まあ、楽天がやってる、その、ラクーポンっていうね、
うんうんうん、
やつを見つけの、
うん。
で、そこで、その、モバイルデータの、デバイスを、ま、契約したんですよね。
うん、
で、その、契約してたら、その、いろいろその、ラクーポンの中のそのいろんな他の商品とかもいろいろこう 見えるじゃん。
どんどん来るよね。
どんどん来るじゃん。メールとか、うん。そうそうそうそう。これでさ、最近このさ、
うん、
ラクーポングルーポンにハマってさ。
何買ってくれんの？
ちょっとやばいね。いや、何買ってくれるのって、ね、何買ってくれるのって。あ、でもね、そうだそう。今日ね、ちなみに。
うん、
音聞こえるかな？
お、え、何それ？ガラスの、
今、
カンカンしてる。
カンカン、そうそうそう。今ね、今日はね、ワインを、白ワインをいただきながら、録音してるんですけど。
また飲んでんの？
飲んでるんだよ。このね、ワイン、これ、王様の涙っていう、白ワインなんだけど。
まあ、シュールね。
シュール、あ、まあまあ、タイトルはそうだね。タイトルはシュールだね。まあ、王様の涙ほど上品で品があるっていう意味で作ったのか、つけたのか、
わ
かん
ない。似合わないわね。
似合わない。ほとげ。この王様の涙っていうワインもこれ、ラクーポンでね、
うん、
買ったんですけど、
うん、
12本入りで、
うん、
6000円。
うん、
で、それになんか1000円分のクーポンかなんかがあったから、
うん、
12本で5000円ぐらいで買えたんだよね。
おー、安いね。
安いでしょ。5000円割るの12で、
うん、
そうそうそう、1本でそう400円ぐらいで買えてね、
うん
うん、この王様の涙、千葉にいらっしゃったらプレゼントしますよ。
おー、ありがとうございます。
一緒に祝杯あげましょうか。
一緒に、いや、酔っ払いとはいいです。私だけ飲むならいいですけど。
え？何？
私だけ飲むならいいですけど。
そっか。じゃあ俺が車で行った時に、あれか、開ければいいのか。
そうですね。横で飲んどきます。
ああ、そうか、そう。飲まれるわけね。くそ。くそ。まあでも、これ、プレゼントしますよ。じゃあ。
ありがとうございます。
王様の涙を。
わー。うん。
じゃあ一緒に俺の涙も飲んでもらおうかな。
安い涙だな。え？
そう、なんかね、いろいろね、買ってるね。でさ、まあ、なんていうか、ラクーポンとかグルーポンで、いろいろ商品ある中で、
うん、
俺がその魅力を感じるのって、
うん、
いわゆる一つの、要はそのレギュラーメニューから外れた商品っていうか、こう、なんて、新しく、その新商品開発されて、
はい。
で、世にバーンととりあえず出してみたけど、
うん。
いまいち売れなかったから、要はコンビニから姿を消したような商品ってあるじゃん。
はあ。
ああいう商品が、めちゃくちゃ安いのね。
へえ。
例えばコーヒーとかも、ちゃんとしたメーカーのルーツとかさ、
うん、
ファイヤーとかの、
うん、
ちょっとマイナーな、出したんだけど、新しい商品出したんだけど、いまいち売れなくて、もう今世の中で見ないみたいな商品が、1本20円とかね。
安い。
安いんだよ、送料込みだよ。
安いね。
そうそう、とかね。だからそういうのが結構あって、で、俺そういうの、まあ大好きで、
うん、
で、まあ物に対してもそんなにこだわりないし、なんかコーヒーで、まあちょっとね、ちょっと何かこうフレーバーが入ってたりとか、まああってもまあまあ飲めるかっていう感じで、買っちゃうからあれなんだけど、本当にね、すごい楽しいよ。やばい。
私あれ、今度あれ買って牛タンが欲しい。
ああ、あったね、牛タンね。
牛タン。
ああ、100g、180円の、仙台のやつでしょ、
う
ん、あれ、ラクーポンだっけ、ね、
だったかな。
いいね、うん、ね。
でも、1キロなんだよね。
で、1キロあれじゃん。
ちょっと多いな、と思いながら。
でも、あれだって、冷凍、ていうか、あれね、実はね、前ね、どこ違う業者かもしんないんだけど。
うん。もっと安かったの。
1キロ1,000円っていうのがあったんだよね。
安いよね。
まあ、でも切り落としだけどね。バッサバッサ、もう端ばっかり。だから牛タンつったって、よく、いわゆる一つの店で出てくるような、平べったい牛タンじゃなかったけどね。
まあ、私見たのは平べったかって、切れ目が入ってて。
ああ、じゃあいい
やつ、ね。普通にお店に出てくるような感じのだったけど。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。じゃああれだね。
別に形をこだわらないっていうか、逆にさ、厚切りの牛タンを、
うん。
なんか安くしますっていうのが別のであって、うん、それ見たらなんか厚みがすごいあって、本当に舌のまんまみたいな状態で、いや、これちょっと、さすがに嫌だなと思って。
本当に。
うん、それはいいわと思ったけど。
じゃあ自分でちょっとスライスしないとダメな感じなんだ。
そうそうそうそう。
ああ、そっかそっか。
ちょっと厳しいなと思った。
うん。
リアルなんか、豚足のあの指がさ、分かれた部分を見よって出てるのとかさ、嫌じゃない。
ああ、はい。沖縄のね、店
とか、ね。とか、鶏のチキンがさ、こう、毛羽立ってるような、毛が全部抜けてないような感じのとかさ、
なんかでも。売ってないやろ、そんなの。
なんかたまにあるじゃん、毛穴が分かるような、皮から。
まあね。
そう。まあ、ちょっと引く。
千葉に来たら、じゃあ注文して、したらいいんじゃないですか、くるみで届きますよ。牛タンだったら。ね、冷凍でね。
ちょっと冷凍庫に入るかどうかわかんないけど。
でもなんかね、まあ、日本ってすごいさ、世界で一番さ、食料品を廃棄してる国って言われてんじゃん。
あ、そうなんだ。
そうそう。日本、世界で一番ね、食料品廃棄率が高いっていう。
もったいない。
そう、でもね、こういうね、だ日本でさ、結構さ、こういう新商品いっぱい出るじゃん。いろんなメーカーから。まあさ、そういう商品、新商品が出るんだけど、日本のね、コンビニとかなんか本当に商品の入れ替わり激しいというか、ね、入れるけど、新商品売れ、ちょっとでも売れなかったらすぐもうね、巷から消えていくじゃん。でも消えていっても、要は物はある程度作られてるわけで、そういうものが結局その、売り場所も失って、結局は捨てる風になってしまうようなところが、このグルーポンとかラクーポンとかで、こう安い値段で、まあ言ってみれば、まあはっきり言ってそんな物自体はもう多分ただ同然のものになっちゃってるものをさ、 ね、送料とか、まあ、ちょっとした手数料だけでね、
そうだね、
俺ら消費税に届けてもらえるってすごいね、俺は嬉しいなと思って助かってます、
まあ、あれでしょ、業者からすれば廃棄料を払うより売ってトントンぐらいにした方がいいってことでしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそ
う、まあそうだよね、
うん、すげえいいなと思って、
うん、
あもうねやばいね、もう今だからグループのラクーポンからのメールでさ、うん、メールに目が奪われて、
しょっちゅう来るよねあれ。
そうあれに止まっちゃうんだよね。
ね。
だからね、いろいろねやりたいことあってもはかどらない、はかどらないとかちょっとね手と目を止められてしまってね、ついついねサイト見ちゃってね、うわーいいな、あこの青汁、あこの青汁安いみたいなね、30袋500円、送料込み、うーいいっとくみたいなところね。
ねえ、うん、いやだからそれ多分そこら辺の草だって言ったじゃん。
おい。そんなことないでしょ。ちゃんと
犬がこうさおしっことかしてた草さ。
ほら。ちゃんと契約農家のね。
そう。う
ん、そうちゃんと緑光は緑なんとか青汁青葉なんとか青葉、うん、大麦青葉だ。
はいはいはい。
ねを使って多分やってると思いますよ。
うん。
それにハマっておりますよ本当に。
まあ、破産されませんように。
はい。
小さなさえずりに耳を傾けて、草原で日向ぼっこしながら、ちょっとたまにはみんなとおしゃべり、心に留めてくれた人に今日もそっと寄り添いたい。存在は確かなのに邪魔にならない。マギーの今日そっと。そっと応急手当についてささやかせて、家族や友人たちと海や山へ出かける機会が多くなってくる季節です。アウトドアで気をつけたい怪我や熱中症の対処の仕方を紹介します。蜂は香水の香りや黒くて大きいものに襲いかかる習性があります。ミツバチなどの小さな蜂でも刺されたら冷湿布をして必ず医療機関を受診しましょう。皮膚に蜂の針が残っているときは根元から毛抜きなどで抜くか払うように取り除いてください。つまむと毒が皮下に注入される恐れがあるからです。帽子や服は黒っぽいものを避け、衣類などで皮膚を覆い、匂いの強い化粧品をつけるのは避けてください。ヘビ、ジメジメした草むらにはマムシやヤマガカシなどの毒ヘビがいることがあります。噛まれると腫れと痛みが起こり、適切な処置をしないと死に至る可能性もあります。草むらには入らないようにしましょう。どうしても入る場合は長袖、長ズボンを着用してください。噛まれた時は傷口に口をつけて吸い出そうとしないでください。そのようなことをしても毒は抜けません。どんな蛇でも噛まれたら直ちに医療機関を受診してください。クラゲ、海の危険な生物といえばクラゲです。クラゲに刺されたらすぐに真水で洗い流して冷湿布をしてください。症状がひどい場合は医療機関を受診してください。 軽い切り傷や擦り傷は、まず水で砂などをよく洗い流してから手当てをします。ただし、大怪我の場合は出血を止めることが先決です。傷口の上に清潔な布を当てて、直接強く押さえ、しばらく圧迫します。止血をする人は、ビニール袋に手を入れるなどして、直接血液に触れないようにしてください。暑い環境の中で水分を取らずに活動すると、めまい、頭痛、吐き気、重症な場合は意識障害の起こる熱中症になる恐れがあります。熱中症は体力のない子どもや高齢者がなりやすく、本人が自覚していない場合があるので、周囲が気をつける必要があります。こまめな水分補給を心がけ、吸湿性、通気性の良い身軽な服装をし、屋外では帽子をかぶってください。熱中症が疑われる人がいる場合は、風通しの良い日陰や冷房が効いた部屋へ運び、衣類を緩めて本人が楽な体位にしてあげてください。そしてスポーツ飲料か塩分を含んだ水を飲ませてください。濡れタオルで皮膚を拭き仰ぐと体温はぐっと下がります。水分が取れない状態や症状が改善されない場合は救急車を要請してください。あなたと快適なアウトドアを楽しみたいな。マギーでした。
いやまあね、これからのシーズンというか、ちょっとこれから梅雨には入りますけどもね。まあ梅雨は明けたら一気に夏になってね、アウトドアシーズンになりますけどね。まあ怖いね。
怖いね。
侮れないことがね、あるね。
ねえ。
ねえ。まあなんていうかな、大丈夫じゃね、いけんじゃねと思ってほっとかないっていうのが。大事だね。
そうそう。なんか蜂でもね、アレルギーとかもあるから、そういうショックでね、亡くなっちゃう人もいるし。
あ、そっかそっか、ショックだね。そういう話聞くよね。そ
う
そうそう。
ねえ。だから、まあ、早くした方が。
そうだね。いやいや、で、マギさんはあれですよね。アウトドアバージンっていうのを聞いたんですけど。
そうですね。そうですね。
ね、どんだけ箱入り娘やねんって話なんだけど。あんなにキャンプとかしたことないの？
ない、ホテルのスイートに泊まってたから、お外では泊まったことがない
んです。嫌なやつだね。ホテルの甘いところでさ、
泊まってたんだ。そうそうそうそう。
マジで？
そうですね。
お外で泊まったことないんですか？
ないですね。
バーベキューとかは？
バーベキューもしたことないかな。
あ、そう。
じ
ゃああれだね、今度はあの、マギボーイの収録で、バーベキューで肉焼きながら撮るとかやりますか？
江戸川ですか？
ね、江戸川かな。
ね、一番近くの。まあ
もうちょっと山の方行ってもいいですけど。
山の方。
ガスとかね。
山の方に連れ込まれるんですね。
山の方へ連れ込みさせていただいても結構なんですけどね。
ああ。
ね。
なんか何にも役に立てないと思う。
でもね、なんか虫が嫌いだとか、キャッキャッキャッキャ言いそうだよね。虫がダメだからね。
ああ、なんか蚊取り線香を焚いて、行きます。
そう、蚊取り線香。
いや、なんかね、すごい蚊が寄ってきて、あの、赤ちゃんとか一緒にいても、普通、赤ちゃんの方に行くじゃない？
ん？
赤ちゃんの方に買っていくでしょ。
うん、まあね、そうだ、う
ん、それが赤ちゃんよりも私の方が来ちゃうから、なんかみんなにこう生きてる動く蚊取り線香のような感じで言われて一緒に行こうとかってすぐ言われちゃって、屋外とか。
あ、それあれだよね、多分すっげえ二酸化炭素出してんじゃない、体から。
かな、
皮膚呼吸半端ないんじゃない、多分。
そうなのかな、汗は全然かかないんだけど。
あ、多分毛穴がでかいんだよ、
毛穴が。なんか今日恥ずかしいことばっかり言われてるような気がするんだけど。
いや、別に恥ずかしくは別にないと思うんですけど、毛穴がパッカー
パッカーと、
ペアナ、ペアナ、
いや、そんなこともないと思うよ。だってなんか結構キメが細かいとかって言われて羨ましがられたりするぐらいだから。
でもね、蚊が寄ってくる人ってね、やっぱり二酸化炭素が
って言うよね。
うん、あのよく汗かきとかね、新陳代謝がいい人って言うけどね。
それこそ私新陳代謝悪いくて、あ、そう、超冷え性でって感じじゃん。
あ、そうか、そ
う、うん、もう不思議、なんか寄ってくる。あ、だからもう一つ超音波かなんか出てんのかなと思ったりして。
いや、それ超音波出たら逆に蚊寄ってけへんじゃん。あの、
寄ってこないのかな。
あ、寄ってくる超音波出してんの？
あの、あれかな、コウモリの方が寄ってくるのかな。
ねえ、まあまあまあ気をつけないとね。
うん。
で、今回もメールいただいておりますんでね。
はい、
これちょっと忘れたらダメです。
紹介、ね、させてもらいます。週だって。紹介させてもらいましょう。はい、大悟の父ちゃんからいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは。何を書こうか迷っている大悟の父ちゃんです。
迷える父ちゃん。
迷える父ちゃん。真鍋かおりと豪栄道の話を振ろうかと思ったのですが、
うん、
とんでもない方向へ話題が行きそうなので、マギの歌にします。
これは
これ何かあったの、
マギ何かわかる、これ
わかんない。何、なんかあの恋愛報道みたいな、
ええ
熱愛報道みたいな、じゃなくて
恋愛報道と思うじゃん、こうやって真鍋かおりと、
うん、
これなんとかなんとかと
豪
栄道の話。これ豪栄道は知ってる、
相撲取り、
ええ、
お相撲さんでしょ。
あ、これ知ってんだ。
うん。
そっか、俺ね、このメールもらってちょっと調べました。
はい。
そしたらね、
はい。
あの、真鍋かおりが、
うん。
ラジオの中で、
うん。
豪栄道の、
うん。
乳首に、私の乳首は限りなく近いと。そういう話をしたらしいんだよ。
はぁ。
うん。そうそうそうそうそう。この、豪栄道の乳輪の色に。
あ、色ね。
似てますって。色、うん。だ、多分形もじゃないの、多分。あんな感じなんじゃないの。
へぇー、そんなに出てるのかな、豪栄道が。
ん？
豪栄道の乳首はそんなに出てるのかな。
いや、出てはな、写真見たけど出てはなかったよ。
へぇー。
うん。色もまあ普通にピンク茶色っぽかったけどね。
その表記おかし
い。まあ、あのね、これ真鍋かおりがねラジオでやってたってね、これね、あの大竹誠のゴールデンラジオっていうラジオがあって、多分それで言ってたんだと思うんだけど、うん、これね、あの大竹誠のゴールデンラジオって毎日日替わりで女性がそのパーソナリティで、あの、なんていうの、アシスタントでつくんだけど、
へー、なんか玉結びと逆バージョンだね。
あ、そうそうそうそうそうそう、玉結びは、そうそう、男変わるじゃん。
うん。
ゴールデンラジオは女性が変わるんだけど。
はいはいはい。
うん。このね、真鍋かおりのね、回ね。
うん。
やっぱりね、面白いというか、真鍋かおりってやっぱりあれだね。
賢いでしょ？
頭、賢いね。
ね、うん、横浜国立大じゃなかったっけ？
そうそうだね。
ね、
うん。さすがですよ。
ビーズの稲葉さんと一緒だよね。
え？
ビーズの稲葉さんと一緒。
え、あ、そうなんだ。水野稲葉さんも横浜国立だろ、
うんうん。そうそう
そう。そうなんだ。へぇー、うん。そこそこそこそこ。 うん、そう、なかなかね、俺最近かな、その大竹まことさんのゴールデンラジオの あのラジオのポッドキャストバージョンをね、
はいはい、
聞き出したんだけどね。
へ
え。うん。前、ね、どれだっけ、阿川沢子か。
うん。
あの人の回も面白いけど、
ああ。
うん。真鍋かおりさんの回も、なかなかですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。だからその中で多分ね、これ、やってたんで、
ああ。
だから、この話を振ろうと思ったんでしょうね、多分ね。
そっかそっか。
でもとんでもない方向に話題が行きそうなので、はい、ってことで、
はい、
まあそんな特にね話は膨らまないですけどね。
ないですけどね。
ないですけどね。
お互いに知らないですからね。
そうだね。そうそう。でちなみにマギさんは誰に似てるとかありますか？
どこが？
ね、いやいや、そのお相撲さんの乳首。
ビーチク？そんな風になんか見たことないから。
あ、まあないよね。
あ、わかんないけど、ちょっと話違うんだけど、千代の富士って知ってる？
は。
知ってるよね。
いるよ。
相撲取り。ね、うん、あの人の、うん、昔の、そのなんかビデオとかを見て、うん、すごい体が綺麗なの。
ほうほうほう。
っていうのを今思い出した。
それだけか。
そう、全く関係ないんだけど、だって、今あんだけ筋肉がもりもり出てる相撲取りさんって誰一人いないと思うのよ。
ああ、そういうことね。
そう、すっごい綺麗な形だなぁと思って、今ちょっと思い出した。
マギさんのお好みですか？
いいね。
あ、いいんだ。
いいね。いやでもね、私の場合難しくて、お腹も出てないとダメだから。
プラス腹ちょっと出た感じの。
そう。
あ、
そう、
ね、じゃあ、俺、ちょうど俺いいんじゃないの？じゃあ、俺。最近出てますよ。
あ、そうなの？
うん。
最近メールの続きを読みたいと思います。
え？
何すか？メールの続きを読もうかな。
はい、はい、はい、お願いします。はい、
今回も、前回と同様ダウンロードして、大事に保管することにしました。ささやく感じがいいですね。
曲ね。
ね。
うん。
ささやいて、うん、パパ、ね、ちゃんと歌ってんだけど、ささやいて。
ちゃんと歌ってんだけどね。
おかしいね。
ささやいてる感じに聞こえると。
うん、そういえば、30年くらい前に、ささやく夜というアルバムを、ジャケットに惹かれて、なんかちょっと違うな、買ったのを思い出しました。
ああ、いわゆるちょっとジャケ買いってやつね。
ああ、今もAmazonに写真があるので、興味があったら検索してみてください。
はい。
現代は、レストレスナイツ。なので、ささやく夜より、ざわつく夜とか、眠れない夜とかの方が合っている気がします。
うん。
カーラ・ボノフの歌自体はささやく感じではなかったですが、何か惹かれるタイトルだったと思います。
うん。
うん、
これ、ささやく夜ってアルバムのね、
うん。
ジャケットに惹かれて買ったの思い出しましたって。
なんか、女の人がこう足組んでる感じの。
そうそう、これね。
うん。
俺もね、
うん。
昔ね、このジャケットにね、ちょっとね、惹かれた。
あ、そうなんだ。
うん、これ俺 Amazon で見て、ああ、これ覚えてるわーと思って。
へえ、どこが良かったんだろうね。
やっぱなんて足をちょっと組んでさ。
うん、片っぽ伸ばして、片っぽだけなんか膝抱えてって感じだよね。
そうそうそうそう。うん、ああいうね、こうね、アングル男好きなんだよね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、ちょっとこう。うん、足を組んで、こう、ちょっとおにぎり座りみたいな。おにぎり座り
って言った
らちょっといやらしくないけど。ちょっとああいう感じ。
うんこ座りってやつでしょ？
なんでうんこ座りってやつでしょ？全然違う
じゃん。違うの。
うんこ座りだとジャケ買いしないだろう。うん、でもあのジャケットはいいよ。あのジャケットはいい。うん。
うーん。
ね。まあ、 新品は6000ぐらいするんだけど。
まあ、高いね。
でも、いや、でもね、再発でリリースとかしてたらね、それが1980円とかで売ってたりとかしてて、ね、Amazon に載ってましたけどね。まあ、僕も惹かれました、あれは。
そうなんだ。
そうそう。声自体はね、カラボノフの声自体は、全然、ささやく感じではないけどね、しっかりした感じ。
でしたね。
そうそう。はいはいはい。
はい。
はい、
で、続きを。英語を日本語に訳すって難しいですよね。最近お気に入りの海外ドラマで、NCIS、ネイビー犯罪捜査班という番組があるのですが、字幕放送で見ているといろいろ気づくところがあって面白いです。
へぇ、字幕放送で見て気づくんだ。
そういえば、レギュラー出演者にマクギーがいるのですが、英語ではマッギーと聞こえます。
マッギー、マッギー、マッギー、
マッギー、マッギー。ちなみに綴りは、MCGEE です。MAGGGIE ではありません、
はい。ちょっと違うね。
ね。
はいはい。
今日もどうでもいい話を長々と変えてしまいました。次回のメールではもう少しマシな内容になるようにしたいと思います。少し、まあ、開けようかな。
いやいや。
ねえ。
お
いやいや、どんどん。じゃんじゃん、じゃんじゃんバリバリ送ってきて。
じゃんじゃんバリ、じゃんじゃんバリバリね。
ね、いただければいいですけど。
まあ、基本的にね、このマギボ自体がどうでもいい配信なんで。
何？なんて言った今？
いや、マギボ自体がまあどうでもいい配信なんで。
ああ、そうですか。
そうですよ。
人に振っといて。
え？
人に振っといて。番組自体も振っといて、しまいにはそれですか。
いや、どうでもいい話しかしてねえじゃん。
いや。
ね、だから、ね、全然、いや、ていうか今回面白かったですよ。真鍋かおりのね、この話かって俺調べて、なかなか、楽しめたし、
ね。そう、海外ドラマで、私好きだったのが、最近全然見れてないけど、ER っていう、
まあ ER ね。
医療系のと、
海外捜査官。
え？
全然違うよね。
それ違うよね。医療系のって言ってんのにさ。
適当に言ったけど。医療系ね。
そうそう。の話と、あと、
ER ってあれでしょ、
救急救命室みたいな。
ER ってチンチン立たなくなっちゃうやつ。
そう、ED でしょ？
ああ、ED ね。はい。
自分が ED だからってさ。
おい、ちょっと待てよ、綺麗な。
違った。
そんなことないんよ。俺は、ギンギンバリバリ、ジャンジャンバリバリ、ギン
ギ
ン。
ギリギリバリバリ、ジャンジャンバリバリ。
ビリビリバリバリだよ。
ボロボロ、デレデレみたいな。
まあ、だんだん崩れてる。
ねえ、とかあった、24?
あ、24ね。
ね、が好きだったけど、最近は全然、見えてない。
24好きだったんだ。
好きだったね。
ああ、そうなんだ。
なんか、緊迫感っていうか。
ああ、そうなんだ。そっか。
好きです。
海外ドラマね、ハマってる人ハマるよね。
ねえ。でも、あれだね、大悟の父ちゃん、結構英語できるのかな？
そうだよね、これだって字幕放送
見て、ね、字幕見て、ちょっと、違うなって、あれ結構勉強になるんだよね。
あ、そうなんだ。
とか、あと、海外の歌手でも、きちんと発音している歌手の、歌を聴きながら、譜面をこう、歌詞をたどると、結構こう、勉強になる。
ああ、そうなんだ。
なんか、マドンナなんか結構綺麗な発音なんで、勉強になるとか。
そうなんだ。そうマドンナって英語、綺麗なんだ、あれ。
きっちり発音するっていうか。
ああ。
なんかそういうのがあるみたいよ。
ああ、そうなんだ。俺もじゃああれかな、俺もあれやんないとダメかな、スピードラン。なんだっけ。
なんかさ、その前にさ、日本語ちゃんと喋ったらいいんじゃない？
まず日本語か。
まず母国語からお願いします。ききとかさ、なんか、ああ、ほらほら、あれあれみたいな、なんか、って言わなきゃいけないようなさ、喋りで
も。出てこないもんね。
ねえ。
ほんと、ボカブ、ボボボボボボボ。
大丈夫、大丈夫。山下清みたいになってる。
いや、いいんだよ、でもね。いいんだよ、言葉なんか少なくったっていいんだよ。ボディートークだよ。
いやいや、これさ、これなんだか分かってる？
え、なんすか？
あの、音声しかさ、配信してないのにさ、ボディートークって言われてもさ、分かんないよね。
ダメか。
ダメでしょ。
俺こうやって、こうして、ああして、こう、こう、こうって。
そう、全然伝わらないよね。
あ、伝わらないですか。
ね。ブブーだね。
まあね、じゃあそろそろ皆さんが飽きないうちに終わりますか。
そうですね。夜も更けてまいりましたので、う
ん、更けてまいりましたね。
はい。
ね、じゃあそろそろ、
はい、
寝ますか。
寝ましょうか。
じゃあ寝る前にワインで乾杯。
いや、私オレンジジュースだから。
オレンジジュースですか。
オレンジジュースで、
はい、
はい。
じゃあ、お相手はトラニーと
マギーでした。マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。